こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカアカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。で今日は実はサンフランシスコに来ておりまして、今日はサンフランシスコで活躍しているお友達をゲストにお呼びしております。ジーンズ US の副社長をしている木村良介くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
でね、私たちもともと日本にいる時からお友達でキムくんって呼んでいたので、今日はキムくんと呼ばせていただきたいなと思ってます。で、キムくんは先ほどご紹介した通り、メガネのジーンズの、アメリカの副社長をしていて、でゼロからね、アメリカでいろいろビジネスを立ち上げたりとかしているってことで、はい、その辺のお話をね、伺っていきたいなと思うんですけれども、まず、なぜサンフランシスコに行こうと思ったのかってところからね、聞いてもいいですか？
そうですね、もともとコンサルティング会社で働いてたんですけど、その時にラオスっていう東南アジアの国で、働いてた時にですね、その当時からこうやっぱりこう人生のゴールがこう幸せになるんであれば、何をしたら幸せになるかっていうことを考えたら、こう近道なんじゃないかというふうに、思ってて、でそれをそう考えながら仕事してたんですけど、したらそのラオスの大きな木の下で、菩提樹みたいな木なんですけどね、すごい大きい、天気がいいとすげえ俺幸せだなっていうふうに感じたんですよね。で、そこから、昔、あったそのネイバーまとめのサイトとかがこう流行ってた時期で、こう天気の、いい都市ランキングみたいなやつを調べてエクセルを作って、この都市だったら仕事見つかりそうだなみたいな、のうちの一つがサンフランシスコだったんですよね。
へえ、そういう決め方ってあるんだっていう。
そうで、そこからじゃあどうやって本当にサンフランシスコに来たのかっていうのは、本当たまたまで、たまたまこう受けたメガネ会社がジーンズで、転職しようと思ってからの一番初めの会社なんですよ。1個しか受けなくて。
そうなんだ。
初めの印象は入ったらなんかみんなメガネかけてて、
それそうだよね、メガネ
の会社気持ち悪いなと思ってのが一番初めだったんですけど、もう今はもう慣れちゃいましたけど、でそれでこう受かりましたっていうふうに言われて、何をやるんだろうっていうふうに思ってて、
じゃあでも受ける前ってじゃあ何をするか分かんないで、
何も知らされずに、受けて受かりましたって言われて、で行ったら、サンフランシスコにお店を出すんで、サンフランシスコに行ってくださいって言われて、
へえ、夢叶ったみたいな。
しかも会社の玄関降りて、すぐにこうおかんに電話して、サンフランシスコ行くからって言って言ったのを覚えてますね。
それすごいね、なんか面白い理由で。
たまたまですね。
でも転職活動の時にはサンフランシスコ行きたいんですとか言ってなくって、
一切言ってなかった。
言ってなくて、
とりあえずやっぱ面接だいぶ受けてないから、受けてみようというぐらいの気持ちで、
そうなんだ、で受かってからサンフランシスコ行ってくださいって言われたんだ。
そうそうそう、
すごいね。
しかもヘッドハンターの人からどうですかって言われたんで、自分でも探してもないんですよね。
へえ、
運命。
そうだね、
たまたまですね、本当に。
そっか、それで2014年に、
2014年に来てますね。
そうですね、家族でみんなで行った
んだよね。そうですね、
その時結婚されてて。
そうですね、行く前に結婚したんですけどね。
あ、そうだよね、結婚して
結婚してすぐ行きました、
そうだよね、奥様とかそういうの大丈夫だったの、急に海外行くとかって。
僕がもともと大学アメリカで、妻も大学アメリカなんで、
そっかそっか、じゃあ、
あんまりそんなにこう
抵抗なく、
なんで2人でもあれですね、アメリカ10年目
になります。あ、すごい。じゃあもう結構なベテランで、
3分の1ぐらいですね。
そうだよね、人生のね、
ちょっとサバ読みましたけど、
大体それぐらい大き
い時間
いるっていうことで、2014年に来ましたと。でそれからもう全然そのアメリカでまだジーンズ市場ゼロの状態からね、立ち上げからやったってことで、 そのねお話もすごい興味深いので、どんな風にこう作っていったかって聞いてもいいですか？
そうですね、まあ、ゼロからって言っても、うん、結構やっぱアメリカにで初めてこうビジネスをやろうと思って感じたこととしては、
うん、
まあ、全然ゼロじゃないなっていうのがやっぱ一番思っていて、
うん、
まあ、なんでっていうと、やっぱ日本人ですっていうだけでやっぱ信頼されるし、
うん、や
っぱ日本の会社ですっていうだけで、まあ、いい会社なんだなっていうふうに思ってもらえる、
うん、
でそれってやっぱりこう今まであの日本人の人たちとか日系アメリカ人の人たちがこう積み上げてきた、
うん、
あの歴史だったりとか信頼っていうのがをやっぱすごい感じて、
うん、
だからゼロどころかもう本当になんか積み上げてもらった山の上からビジネス、あの土台の上でビジネスを始めさせてもらっているという感覚がすごい強かったですよね、う
ん、先人たちのね努力と信頼の積み重ねが
そうで、結構日本人ってすごくて、サンフランシスコの一番初めのなんか商工会議所の写真とか見ると、
うん、
あの立ち上げのメンバーの日本人っているんですよね、
う
ん、やっぱあのその当時からやっぱり
そっか、じゃあ結構、ま、昔から日本人ってね、
はい、
うん、
あったりするんで、やっぱそういう人たちのやっぱにあの背中を押してもらってるっていうのを感じますね。
そっか、でね、聞くところによると本当にキム君って何でもいろいろ最初やってたってことで、店舗の内装とかもね考えたりとか。
そうですね、アメリカに来ることでやっぱそのグローバルで通用する、
うん、
あのお店のデザインにしようっていうプロジェクトがあって、
うん、
あの元々建築家になりたかったんですけどね、僕は。
あ、そうなんだ。
だからそういう意味では結構楽しく、まあ、いろいろ口出させてもらって。
じゃあ楽しかったんだ、その内装考えたりとか。
いや、めちゃめちゃ楽しいですね、やっぱクリエイティブなことをやってるってのはやっぱすごい好きなんで。
あ、そうなんだ、うん、私いきなりもし内装考えろって言われたら多分私できないと思うんだけど、まあ、多分そういうことに興味があったから全然苦痛じゃなかったんだ。
そうですね、まあ、あとやっぱりこうロケットを飛ばすとかじゃなければとりあえずやってみれば
、うん、
なんとかなるんじゃないかなっていうふうに思う、その感覚っていうのはやっぱコンサル時代に身につけたっていうか、
あ、そっか、
まあ、やっぱりみんなこう私あの専門家ですとか言っても、
うん、
まあ、1年2年やって専門家みんななっちゃうみたいな
部
分があるんで、まあ、あの頑張ってやればそのうちできるだろうなっていう、
そっか、
常にそういう考え方でいますね。
でもね、内装もね、あのホームページで見させていただいたんですけど、すごいおしゃれ なんか内装で、なんかこだわったとことかっていうのある？
あ、こだわったところはやっぱ、うん、日本ってやっぱ日本人しかいないっていうところの中でお店作ってるんですけど、
うん、
やっぱアメリカに来るとすごいこういろんな人種の人とかがいるので、
うん、
まあ、日本の人種のお店行かれた方はいらっしゃると思うんですけども、こうやっぱ人の写真とか使ってたりとかするんですけど、
うん、
アメリカだとじゃあどの人種の人の写真を使ったらいいのかとか、
うん、そうね、いっぱいいるからね、
いっぱいいるから、
うん、
で結構みんなそうなんていうんですか、センシティブなんですよね。
あ、そうなんだ、この人種ばっか使ってる
から、そう、うん、自分のお店じゃないと思っちゃったりとかして。
あ、そっかそっか。
だからそういうのをじゃあこうなくしてこう、うん、みんな自分のお店だっていうふうに思ってもらうために何した方がいいのかっていうふうに、
うん、
あの考えて、
うん、
でやっぱそのすごいクリーンな、
うん、
まあ、禅みたいな感じの、
うん、
まあ、ちょっと日本をあの連想するようなデザインの中に植物をこう置くことにしたんですよね、
うん、
で植物ってこうみんなこうあの好きのものだったりするんで、
うん、
結構その、 あの工事が終わってあの、重機っていうこうメガネを置くテーブルとか置いただけの状態ってもう病院みたいなんですよ、うん、今のお店って、
うん、
でそこに植物をポンポンと置いていったら、
うん、
こう一気にこうなんていうんですかね、こうお店がこうパッて明るくなって、
うん、
本当になんかこうだるまに目を描くような感じで、
うん、
一気にこうあの生きてきたっていう、
うん、
まあ、それはやっぱ今でも覚えてますね、楽しかったなと思って、
そうなんだ。この店はどちらかというとこう人のポスターがいっぱい貼ってあるようなイメージだけど、うん、そのね、サンフランシスコのお店とかだと割とすっきりしていてシンプル でモダンでなんかね、そういう全然ちょっと違うような内装だから一見違うお店のような雰囲気ね。
そうですね、まあ、結構そういうお店も日本とか中国とか他の国でも増えてきているんですけど、
うん、
やっぱりあのかっこいいブランドにしたいっていうのがやっぱすごい根底にあって、
うん、
まあ、それ僕もそうですし、まあ、会社自体もやっぱそう思ってやってるんで、
うん、
でやっぱりこう子供も生まれたんですけど、やっぱ子供がにやっぱかっこいい会社で働いてるねっていうふうに思われるのがやっぱ一番嬉しいから、
うん、
まあ、やっぱそれってアメリカではすごいチャレンジなことで、
うん、
やっぱファッションってやはりヨーロッパから来るもの、デザインってやっぱヨーロッパから来るものっていうのがやっぱ強いんで、
うん、
やっぱ日本のデザインって言ってもあんまりこう パッと響かないですよね、
うん、
でその中でやっぱりジーンズっていうブランドをこう、うん、すごいかっこいいもの、
うん、
みんなが欲しいっていうふうに思うものに していくっていうところが、
うん、
まあ、今5年間やってきてるんですけど、
うん、
チャレンジの、まあ、これからもチャレンジって感じですね。
なんかブランディングも日本とちょっと変えたいとかっていうのはしてるの？アメリカ用に。
そうですね、かなりあの、まあ、根底はもちろん変えてないんですけど、まあ、表現の仕方だったりとか、
うん、
まあ、どうやって打ち出していくかっていうのはやっぱ変えてますね、
うん、例えばどんな風なところが違うなとかある？
やっぱりこうなんていうんですかね、あのメジャーじゃない、
うん、
僕らが一番強いわけじゃないんで、
うん、
なんでこう反逆者的な、
うん、
マーケティングの手法だったりとか、あのモデルの選び方とかにはなりますよね、
うん、やっぱ
り。
そうなんだ、はい、ちょっと斬新というか今までないような、
まあその人種もちょっとエッジな人使ってみたりと か、うん、だからちょっと危なっかしい、あの日本から人から見ると、
うん、
なんかジーンズ全然違うじゃんみたいな、すごいエッチじゃんみたいな風に思われるかもしれないですね。
なるほどね。実はそのジーンズは今サンフランシスコに2店舗あって、ロサンゼルスに3店舗で、キム君が2014年に来た時はゼロだったのにもかかわらず、まあ、これだけ広がっていて、まあ、その人気の、ね、秘訣っていうのもいろいろあると思うんですけど、ちょっと時間がね差して待っておりますので、この話の続きは、次回の放送でねゆっくり伺えればなどに思っております。じゃあキム君引き続きよろしくお願いします。Ha ha ha.